随バンク
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。7月に入りまして、暑い毎日が、西村さん、本当に続いてますね。
嫌だわ。いや、なんか昼寝せえへんかったらモテてみたい。
もう持たない。
暑い。
いや、あまりにも早い梅雨明けで、しかもこれ夏のこの暑さが当分続くと思ったらゾッとしてきますね。これ
もう嫌だな、もう体がもう最後まで持つのかやって思
い
そう。
いや、もうこの夏と、そして体との戦いになってきましたね、これ。
そうね、だからすごいなんか暑かったりして、だるくなりますね。
なります、当然なります。
もうすごいだるくて、朝起きた段階でもうすでに体がだるいという、は
い、いや、そういう方多いと思います。まあとにかくね、皆さん体だけには気をつけながら、適当に冷房を利用しながら、過ごしていただく、この夏との皆さん勝負ですからね。
もう自分との勝負です、ね、
そんな感じになりましたか。さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組でもよくお話はさせていただくんですが、はい、視覚障害者の方が仕事に就くというのが、はい、これが非常に難しいと、
はい、
しかも職種も限られてくると、
はい、
その門戸をなんかこう広げていきたいなというふうには思ってるんですが、
はい、
なかなか企業との結びつきというのも、西村さん、これ実際のところ難しいんですよね。
難しいですね、やっぱりこう見えないから何もできない、うんっていうふうにまず思われてるところがあるんじゃないかなと思いますが、でも結構皆さんね、それなりにね、はい、自分の見え方に応じて工夫していろんなことされてるから、
うん
うん、その辺は場合によったら、一般の人とかすごいなんか技術的にできる人もいっぱいいらっしゃるので、
はい、
ちょっと見方を変えてほしいなって思ったりはしますね。
わかります。さあ、そこで、まあ、実際に、まあ、企業があって、まあ、仕事と結びつくということですが、はい、その企業の方々にいろいろ講習会も含めてやっていらっしゃるところがあるんです。
はい、
はいはい、こちら日本視覚障害者職能開発センターという、
はい、
こういう場所があるんですって。杉江勝則さんと電話がつながっておりますので、お話を聞いていきたいと思います。はい、杉江さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、今ご紹介させていただきました日本視覚障害者職能開発センターというのは一体どういうところなのか、まず杉江さん教えていただけますか。
はい、まずですね、場所から言いますとね、
はい、
東京のど真ん中、四ツ谷っていう駅がありますけれども、
はい、
まあ、そこから歩いて10分ぐらいのところにあるんですね。まあ、で、どういうところっていうことでございますので、
はい、
まず、まあ、一言で言うとですね、うん、今お話にもありましたけど、視覚障害者の方のね、働くっていうのがなかなか厳しい現実があるんですけども、はい、その中でですね、私どものセンターは2つやってましてね。
どういう2つなんでしょうか。
はい、1つはね、私どものセンターに来ていただいて、テープ起こし、議事録を作成するっていう まあ、働く場を提供させていただいてるんですよ。
議事録を作成するとい う, もうそこが一つの職場、仕事になってるというわけですか。
職場と考えていただいてよろしいかと思いますね。法律で言いますとね、就労継続支援 B 型という事業なんですけれども、はい、これをやってます、はい、一つですね。でもう一つの柱がですね、はい、事務系の仕事についていただくための支援をしてるんですよ、
うん、
あの一般の企業だとか公務員になっていただくとかね、
はい、
そういう形の支援をさせていただいている。これはあの法律で言いますと就労移行支援というあの枠組みになるんですけれども、これの2つをメインに私のセンターはやっている、あの社会福祉法人です。
なるほど、
はい、
もうすでにこの開発センターというのは歴史的には長いもんなんですか。
そうですね、一昨年ですかね、創立40周年を迎えてますので。
そうなんですか。
結構あの昔からやっておりますね。
そうですか、
はい、
でも視覚障害の方が仕事を持つ難しさというのは杉江さんご自身はもうかなり実感なさってる部分があるかなというふうには思ったりするんですが、いかがですか。
はい、その通りなんですね、うん、私どものセンターのホームページの、ね、動画を見ていただくと大体わかるんですが、まあ、そこでも私ちょっと申し上げてますけれども、視覚障害に、ね、なる日本の場合ね、途中で人生の途中で視覚障害になる方が圧倒的に多いんですよ。
途中失明の方ですね。
そうですね、
はい、
途中で視覚障害になられる、中途失明とも言いますけれども、
はい、
そうしますと今まで働いていた仕事ができなくなる、
はい、
そしてお仕事を辞めてまたなんていうんでしょうか、就職を探すというですね、はい、そういうプロセスに入る場合が多いんですけれども、まあ、それではいけないということでですね、まあ、私どものセンターとしてはいろいろ講習会も含めてやっているというのが今の現状でございますね。
なるほどね、はい、その講習会という、まあ、言葉が出てまいりましたが、
はい、
その講習会というのはどういう講習会なのか教えていただけますか。
はい、名前はね、視覚障害ってきて中ポツ就労支援者講習会という名称です。
はい、
視覚障害就労支援者講習会ですね。
はいはいはい。
で狙いはね、先ほどのお話にでもありましたけど、なかなか一般の企業に事務系の仕事として働くっていう分野はね、なかなか狭いんですよね。
はい、
ですので対象、この講習会にご参加いただく対象の方々っていうのは、
はい、
会社で言えば人事の担当、採用する側の方ですね、
はいはい、採用する側なんですね。
そうです、はいはい、方とかですね、うん、それから今はいろいろ制度がありましてね、支援する側 の, 支援者の方々、
うん、
中ポツというんですけど、まあ職業生活のですね、そのための支援機関というのがあるんですけども、
はいはい、
そういう支援に関わっている方々、
はい、
そういう方々をメインに対象にしましてね、で、まあ、視覚障害とはどういうことなのか、視覚障害の方に接するにはどうしたらいいのか、
うん、
そして視覚障害者はどういう仕事ができるのか、でまた実際に働いている方も来ていただきましてね、
はい、
で、あ、こういう仕事をしているんだとかですね、
うん、
あ、会社の方はこういう配慮をされて仕事についていらっしゃる方を支援しているんだというようなことが分かる内容になってるんですよ。
なるほどね。
で、まあ、この講習会に出ていただければですね、まあ、視覚障害ということを理解できますし、
うん、
それから特に事務系に一般の企業の事務部門に働くためにの知識というんでしょうかね、ノウハウが分かる内容になってますので、でここの講習会に来ていただくことで結果的に視覚障害者の方の働くね、裾野を広げるっていう役割でやっています。
まあ、窓口がだんだん広がっていけばということなんですが、
はい、
まあ、言うたら企業側の理解というのも必要になりますよね。
はい、その通りですね。
まあ、実際その辺のところを杉江さんのところでは企業側にいろいろお話をなさっていらっしゃるのかなと思うんですが、
はい、
実際にその企業の、まあ、窓口の方と接していらっしゃって
はい、
視覚障害者を受け入れるための何かこう、配慮とか、まあ、足らないこととかいうのはどのあたりで感じる部分というのはありますか。
はい、 視覚障害っていうのはね、はい、ある程度こうそのシミュレーションはしやすいんですよ。簡単に言いますと、見える方が目をつぶっていただくと、まあ、一種のね、体験ができるわけですね、はい、そうしますと一番こうできない、特に仕事の関係で言うと、まあ、字が書けなかったり、
はいはい、
それから字が読めなかったり、最も基本となることができなくなるわけですね。
まあそうですね。
ですけれどね、今の時代、ご存知ですかね、いろいろパソコン上のソフトというのが開発されてるんですね、
はい、音声ソフトですよね。
そうです、そうです、はい、その音声読み上げソフトを使うと字は書けますし、漢字も書けますし、文章は書けますし、それから、まあ、オフィスって言って、エクセルワードとかね、そういうものが使えるようになるわけなんですね。
はい。
まあ、そこのところが一つのキーワードになっていくかというふうに思うんですね。
なるほどね。
そのトレーニングを私どもセンターはやってるということになります。
実際に視覚障害者の方のトレーニングもそちらの方でやっていらっしゃるわけですね。
その通りでございます。
なるほど。で、まあ、企業側の理解を求めて、
はい、
で、実際に視覚障害者の方はこういうふうに、訓練してできてますよということであれば、
はい、
うまくこう就職口が見つかる可能性が出てくるというふうに考えればいいんでしょうか。
その通りです、
うん、
そういう、まあ、私どもの技術的な尺度っていうんでしょうかね、スケールで言いますと、日本商工会議所のパソコン検定、
はい、
これのですね、文書作成とそのデータ処理でだいたい3級から2級ぐらいの、
うん、
実力をつけていただくんですね。
なるほど。
そうすると企業の方々も、パソコンここまで使えるじゃないかと、全くね、目が仮に見えなくなっている方でもですね、
はい、
そういうふうに思われますと、こういうご自分の仕事、会社で、こういう仕事ならできるんじゃないかなっていうことが、うん、目安が立ちますのでね。
なるほどね。
そういうことで支援の内容をその技術的にはそういうふうに今申し上げたようなレベルまでさせていただいているということです。
パソコン打つのも早い方は視覚障害者の方はむちゃくちゃ早いですもんね。
その通りですね。
あ、はい、で、まあ、当然漢字の誤字脱字というのが出てくるというね、はい、それをまあこう変換で見つけていくというのはこれはちょっと一番難しいのかなというふうにも感じたりするんですが、
はい、その通りなんですね。で、ただですね、トレーニングしますとね、
はい、
そのミスもずっと減っていきますので、読み上げソフトの使い方とかですね、うん、そういうものを習熟しますと、本当に完成度の高い文章は書けるようになりますので、
ね、できますよね。
はい、その通りでございます、ね。
なるほどね。これ実際に視覚障害者の方がそういうパソコンを始めて、ものになるまでっていうのは、まあ人それぞれかもわかりませんが、大体どれぐらいかかりそうなんですかね。
はい。私どもね、コースがもう5つぐらいあるんですけども、
はい、
大体どのコースもですね、まあ大体1年ぐらい。
1年。
はい。
うん。
早い方はもう少し早いんですし、まあ、遅い方もいらっしゃいますけれども、大体1年過ぎますと、その、就職活動に入るんですね。
なるほど。
ですから、大体スキル的には1年を見ていただければと思いますが。
なるほどね。
はい。
実際にそれで就職なさった方もいらっしゃるわけですよね。
実際にいらっしゃいます。まあ、具体的にどういう職種も含めてね、
うん、
よければ私どものホームページを見ていただくと、実績も出てますのでね、
ええ、
就職という形で結びついていますですよ。
これは大変心強いですね、西村さんね。
はい、はい、ありがたいです。
で、まあ、実際に企業の方なんですが、
はい、
就職された方の、まあ体験なんかも、そちらの方にも話は来るわけですよね。
そうの通りです、
うん、どうなんですか、実際に就職されて企業側の意見というのはどんな感じなんでしょうかね。
まあ、これもね、一つはね、例として言いますと、私のセンターに動画が出てますので、ホームページ見ていただくと一番わかりやすいんですが、
はい、
私のサービスの中にあれなんですね、就労定着支援というのもやってるんですよ。
はい、
つまり職場に定着するための支援もですね、
うん、
やってるということですね。
はいはい、
でそこで月1回皆様方現に働いてる方なんですけども、お集まりいただいていろいろ情報交換するんです。
どんな感じなんですか。
まあ、 こういう仕事ができるっていう話もそうですし、大体継続するためにはですね、一つはその職場の人間関係だとか、
はい、
そんなようなことも大事な要素になりますのでね、私の場合にはこういうふうに対応したよとか、そういう情報を交換することで、ご自分がこの今の会社に、より長くね、いられるその知恵みたいなものをですね、
なるほど、
情報交換の場でしていただいているということでございます、
ね。この情報交換は大切でしょうね。
結構 大切というふうに私ども思っておりますね。
はい、やっぱりこの体験したことでこう乗り切ったとか、
そういうことです
ね。ここはこういうふうに工夫したとかっていうのが絶対他の方々にも生きてくるところなんでしょうね。
その通りですね、おっしゃる通りでございます、
ね、なるほどね、
はい。
さっきのお話お伺いしてみましたら、企業の、窓口を見つけるということで、企業の方々へ向けてのこの講習会、あるいは支援者の皆さんへの講習会というお話だったんですが、
その通りです、
実際に何社ぐらい来られるんですか、こういう講習会されましたら。
はい、6月の23日、はいはい、24日にですね、私どものセンターで1回目をやってるんです、
はい。
ここにはですね、トータルで72人の方が参加されていて、
これはすごい数ですね。
会社の大まか分析しますとね、
はいはい、
会社の方が20名、
はい、
それから支援をする方がですね、20名、そうですよね、72名、そうそう、うん、50名弱ですね。50名ぐらい。それで当事者の方もね、3名
視覚障害者の方も実際にそれに参加された方もいらっしゃるわけですね。
これから働こうとか、うん、これからサービスを受けたいというような方が、
はいはい、
これを受けますとね、実際に働いてる方の話も聞けますので、ね、
なるほど、
当事者の方もおいでいただいてますよ。
それは全然ウェルカムなわけですね。
ウェルカムです。
なるほど。実際にそれを講習会開かれてどうでしたか。なんかちょっと成果的なものはありそうでしたか。
成果はね、結構具体的に出てくるんですよ、
う
ん。参加された企業の方が実際に次の年に採用しようと、
はい、
いうふうに動いていただく企業もな何社か出てくるんですね。
これはありがたいですね。
その通りでございます、
うんうんうん。
それを目的としているようなところもあるんですけれども、
ですけどね、
うん、結果もそういう形でついてきてますね。
これ結果がついてくるというのはね、はいはい、大したもんやなと思いますよね、はい。支援者という言葉は、支援者という方は例えば具体的にどういう方々を指すんでしょうか。
具体的に言いますとね、盲学校の先生だとか、
なるほど、
自分の、ね、学校の生徒さんの進路を担当している方とかですね、先ほどちょっと言ったんですけど、就業生活支援センターさんっていう、ちょっとこれ正確な言い方じゃないかもしれませんが、俗には中ポスという支援センターさんがあるんですね、
はい。
つまり働くための支援をしている、これは社会福祉とそれから労働側のこうが共同で作った支援組織なんですけど、
はいはいはい、
その方々が結構多いですね。
なるほど、
はい、
そういうのちゃんと応援してくれる方々がいらっしゃるわけですね。
その通りですね。
なるほどね、はい。でちょっとお伺いしましたら、大阪の方でも、この講習会というのを計画なさっていらっしゃるというお話をお伺いしたんですが、ちょっとこの辺詳しく教えてもらえますか。
はい、これね、日にちから言いますとね、
はい、
11月の17日木曜日と、
はい、
11月18日金曜日、
はい、
この両日ですね、
A、
日本ライトハウス情報文化センターさんで、
はい、
行うんですね。
大阪の肥後橋にあります。
そうです、
はい。
でハイブリッドって言って、今はですね、会場に来ていただく方と、
うん、
パソコン上でウェブ上で参加していただく方と、
なるほどなるほど、
両方選択できるんですね。
実際に会場に行く方と家で、パソコンで見る方 と
そういうことです。
こういうことですね。
そうです、
はいはい、配信で見る方と、ね、というわけですね。
でもうすでにね、ご案内して40名ぐらいの方はもう申し込みをされています。
11月なのにもう申し込みがそんだけあるわけですか。
そうです。
いや、これはいいですね。
うん、で3年前からかですね、うん、今までは全部私ども東京の私どものセンターでやってたんですが、
はい、
現在は地方、大阪はもう3回ぐらいやって って言いますかね。
なるほど。
で、西の方の拠点ですのでね、はい、日本ライトハウスさんはですね、はい、ですから日本ライトハウスさんの、まあ、場所は情報文化センターでやるんですけれども、やはり同じように私どものセンターと同じように事務系の仕事の支援をしているあのセンターなんですね。
なるほどね。
いろいろなことやってるんですよ。その一つがそうなんですね、うんうん、ですので日本ライトハウスさんは、まあ、あの関西圏の拠点としてですね、うん、あのそういう活動されてますので、関西の地方の方々の企業、
うん、
関西ので働いてる方、そういう方があのその講習会であの講演等をしてくださることになってるんですよ。
なるほどね。
ぜひご参加いただけたらと思いますが、ね、
そうですね、は
い、
今これ放送機の方で企業で人事関係なさってる方ね、
ぜひぜひ
ぜひあの一度の視覚障害者の皆さんが働くためにどういうノウハウが必要なのかと、はい、会社が受け入れるためには何があの足らないのかとか、こういうことに気づいてくれはったらというようなことが多分この講習会に行けば分かってくると、はい、杉谷さんそうですね。
その通りでございます。
ぜひ今これお聞きの会社関係の方、はい、まあ支援者も含めまして、
そうですね、
はい、11月の17日と11月の18日木曜と金曜なんだそうです。大阪は肥後橋にあります日本ライトハウスで行われるということですから、ぜひ参加していただけたらなと思います。
はい、
あのよかったら会社の方、人事でない方もこの放送を聞いたらちょっと人事の方に言っていただいたら総務の方に言っていただいたらありがたいかなと思います、はい、こういうのがあるんですよということで、さあ、お問い合わせの電話番号を教えてもらえますか。
はい、東京なんですが、
はい、
東京03-3341-0900です、
はい、もう一回申し上げますね、
はい、
もし参加してあげようという企業いらっしゃいましたら、電話番号ちょっと控えてもらえますか。東京03-3341-0900、東京03です。3341-0900番です。こちらの方にちょっとお電話して、大阪の11月17、18日参加してみたんやっていうね、そんなことを言っていただけたらありがたいかなというふうには思います。ということで、日本、視覚障害者、職能開発センターの杉江勝則さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
よろしくどうぞ。
はい、どうも失礼いたします。
はい、失礼します。
いや、これ西村さん心強いですね。
そうですね。うん、企業さん向けのをやってはる、ね。
はい。
ね、すごい。
やっぱり企業がまずちょっとこの視覚障害者の働くということについて何らかの理解をしてもらったら確実に、はい。窓口は広がっていくのかなという気はするんですよね。
そうですね、うん、そういうところに行って情報、いろんな情報をもらってもらって、
ええ、
自分とこの会社では何ができるかなっていうのもちょっと考えていただけたらね、
ぜひお願いした
い、
本当ぜひお願いしたいですね、
はいは
い、ということでお別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村太郎子でした。
ラジオ大阪の原田としゃるでした。では今日のお別れは栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
配信サービスオーディブルで司馬太郎作品がお聴きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで、いつでもどこでも司馬太郎短編傑作選が音声で楽しめます。軍師二人や人斬り伊蔵、桜田門外の変など司馬太郎短編傑作選の中から厳選した23作品の他にも、小説や文学作品、ビジネス書など数千タイトルが月額1500円で楽しめます。また司馬太郎短編傑作選23作品は iTunes ストアでダウンロード購入もできます。竹下恵子さんをはじめ実力派の声優陣が読む司馬太郎作品をぜひ